10月11日火曜日午前4時6分です。 NHK ラジオ深夜便、毎月第2と第4の月曜日から火曜日にかけてのご案内は古谷和夫です。この4時台はラジオ深夜便心の時代です。今日と明日のこの時間は講座日台交流の会事務局長の石川公弘さんに、台湾少年コートの60年と題してお話しいただきます。石川さんは昭和9年神奈川県の生まれで、太平洋戦争中、父親が台湾出身の少年工員寮の社官を務めていた海軍講座校長の官舎で小学生時代を過ごしました。その後、石川さんは早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を修了して、東京経済大学などの教壇に立ち、後に大和市議会議員になって市議会議長を2期務められました。議員在職中にたまたま元講座校長の台湾人工員の人々に再会し、現地の台湾講座会と連携して元少年校たちの日本歓迎大会の実行委員長を務めるなど、日台交流を推進してきました。石川公弘さんの話、台湾少年校との60年、1回目の今日は、すでに配色が濃くなっていた太平洋戦争下の講座交渉で、石川さんが身近に目にした台湾出身の少年校たちの生活からお話を始めていただきます。聞き手はラジオ深夜便心の時代の鈴木健二ディレクターです。
石川さんが事務局長をやってらっしゃる、あの講座日台交流の会というのはどういう会ですか？
はい、戦時中のことなんですが、私の住んでいる大和、座間、昔講座郡と言ったんですがね、
神奈川県ですね。
はい、神奈川県講座郡に、講座海軍工廠という海軍の航空機を作る工廠ができましてですね、そこに、台湾から8400名の台湾少年校なる人たちが来ておられました。その同窓組織に、台湾講座会という会があるんですが、その会と、それからかつて講座海軍工廠にお勤めになった方とか、その子供とか、その関連の人たちがですね、今日まで交流を続ける、そういうことで日本と台湾をつなぐ、交流の会という、そういう会の事務局長を私がしております。
講座交渉っていうのはどのぐらいの規模があったんですか？
そうですね、人員はですね1万名と言われておりまして、その8割が台湾から来た台湾少年校だったんです。
実際に戦闘機を作った、
はい、そうです、太平洋戦争の始まる頃、ゼロ戦という名機がございましたね。
ゼロ戦を作ったんですか？
いや、ゼロ戦でなくてですね、ゼロ戦の後継機、後継ぎの飛行機をですね、というのは、B-29 が、日本本土なんかへ空襲に来ます、うん、B-29 というのは高度1万メートルが飛ぶんですが、ゼロ戦はですね、せいぜい4000メートルかそこへだけ行けないんですね。それでその1万メートルの高度へ上昇可能な戦闘機という意味でライデンという、
当時としては最新型の飛行機を作った、実際に作ったんですか？
実際に128機作ったと記録にあるようです。はい、
その少年校というのは実際には強制徴用ですか？
いや、そうでなくてですね、当時台湾では光学心に燃えるですね、小学生あるいは小学校の、高等科を出られた方ですね、なぜ来られたかというとですね、その講座海軍工廠で働きながら勉強すれば、旧制中学校のいわゆる工業中学ですね、
はい、
工業中学校の卒業資格をもらえると、そういうことがありまして、地域によっては30人に1人というですね、激戦を勝ち抜いて、ですから だいたい小学校でも9長9級長クラスの方が学力優秀、体力強健、 それから思想堅固という精神力の強い人、その3条件と親が本土行って勉強するのを OK した、そういう4条件にかなった人たちが来たんですね。
労働力不足に悩んだですね、日本、はい、あるいは日本の軍部が台湾の人をごまかしたっていうようなことはないんですかね。
結果的にはそういう部分があったかと思うんですが、
ということはその実際に卒業資格なんかは終戦になったりしてどさくさで与えられなかったってことですか、
ね。残念なことにですね、8400人の方がもう来る頃はアメリカの潜水艦がですね、台湾海峡とか東シナ海とかうようよしておりましてね、それを縫ってこう来て、まあ幸いなことに全員無事に本土へ来たんですね。来たことは来たんですが、すでに戦局がですね厳しくなっておりまして、最終的には勉強どころじゃなかったと。
まあ日本の中学生だってもう工場動員とかなんとかで、
そうです、
繰り上げ卒業とかいう時代ですからね。
はい。で、日本の優秀な中学生などは当時の予科練などへこう志願していってると、そういう意味で優秀な労働力がどうも不足してたんですね。その優秀な労働力を台湾の少年に求めたというのが実態のようです。
石川さんは終戦の時に小学校の高学年ですよね。
そうです。私はですね、小学校5年の時に終戦ですね。で、台湾少年校の人たちと出会ったのは、私の親父がですね、藤沢の久米沼の小学校の校長をしておりまして、当時久米沼には海軍の将官の方がたくさん住んでられて、それでその台湾から子どもたちが大勢来ると、その子どもの世話に小学校の校長だから慣れてるんじゃないかということなんでしょうか、まあ、今でいうスカウトされましてですね、講座海軍校章の寄宿舎の社官になったんですね。で、社官というのはちょうど4人いまして、8000人の子どもたちを2000名ずつこう預かるわけです、
はあ、
で、うちの親父は第一社の社官ということで、今の大和市の上曽谷というところに8000人の寄宿舎があったんですが、その4分の1の第一社の社官ということで赴任をしていきまして、で、その社官宅で私は彼らとこう一緒に、
じゃあそのもう小学生の頃から台湾この人たちと一緒だった。
そうです。小学校3年の時からですね、彼らが帰る小学校の5年の末ぐらいかまでですか、一緒だったんです。私はずっとこう飛行機作ってるですね人たちですから、元の、ね、お兄さんと思ってたんですが、小学校の高等科、今の新生中学の2年生ぐらいの方が主体だったんですね、ところが一番若い人はですね、小学校卒業してしただけで来た人がいるんですね。だから今考えるとですね、3つかそこへらきゃ違わない人たちが来てたんです。で、私が父親の事務所へですね、なんか用があって行くとですね、夜業かなんかで開けて昼間いる婚姻さんもいましてね、私が通ると弟でもこう思い出しるんでしょうかね、おーやめやるぞなんつってね、
はい、
最初はもう2階からねドロップの缶をね、1缶を投げてくれてねところが戦局がだんだん厳しくなって、うちからもう物が送られてこないような時期になりますね。そしてもなおかつこう呼んでね、見るとこの底に飴が5粒ぐらいきゃないのにねその1つをくれたりね、ですから私は大変優しい兄貴っていうか兄さんっていうか、そういうイメージをこの幼い頃は持ってました。
はあ、はい、お父さんはその少年子に対して優しいお父さんだったですか。
いや、実は一度ですね、私親父について食堂へ行ったんですね、はい、そしたら親父がつかつかつかっとこうなんかこう急いで急ぎ足で向こう行きましてね、それなんか怒ってるんですね、うん、何かなと思ったらですね、その少年校の人がその床を掃除をするモップでこのテーブル食卓をですねこう拭いてたんですよ。そうしたらその劣化のように怒りましてね、お前はこの口を拭うものでこう床を拭くかとかね、床を拭いた雑巾で口を拭うかなんて怒ってるんですね。それをね記憶してたもんですから、その彼らとだいぶ経ってから交流するようになってね、親父はどんな親父だったんですかって聞いたことがあるんです、うん、そしたら今の台湾講座会の会長している李説法さんっていうのがうちの親父よく知ってましてね、いや確かにお前んとこの親父はね厳しかったと、
うん、
まあ、しかしなぜ起こったかをですね実によく説明してくれたと。当時はですねなんだかわけわかんないうちに引っ張られたりねもう鉄拳が先飛んでくるって言うんですよ。でとにかく生活習慣もこう多少違う台湾から来たその幼い人間がなぜ怒られるかよくわかんないと。ところがお前のところの親父は確かに厳しかったけどなぜ怒るかということをよく教えてくれたというような話をしてくれたりですね。なぜ対象が多いもんですからいろいろ親父のことをですね一人の人が一つずつ覚えてくれて言ってくれることなんですね。例えばお前の親父はですね最初に私たちの朝礼でその物をよく噛んで食べなさいと言ってくれたって言うんですね。食料が不足の時はよく噛めばお腹がいっぱいになるとか栄養が取れるからとにかくねよく噛めと。でそれが私は人生の金科玉城で池袋で今医学博士で診療所やってる先生いるんです。それはお宅の親父に教わったですね私の人生の金科玉城だっていう言ってくれる人がいたりですね。それから千葉へ出張を命じられて汚いズックリはみっともないからチョークでこう塗ってたって言うんですね。
あの
ズックを、そしたらお前の親父が通ってね出張かと千葉は関西機の襲撃が多いからね気をつけていけよって言ってくれたなんつってね台中のスーライデンさんなんてそれを覚えててくれてね言うんですね。そうすると親父もこう優しかった面もあるんだなと思ってほっとしたりします
いや
怒ってばかりいたのかと思ってねほっとします本当に
しかし小学校長の給料より講座交渉の社官の方が給料は良かったんでしょうね当時は 軍のあれで。
いやそれはちょっと分かんないんですが、うん、うちの親父も血の気が多かったのかやっぱりお国のためというふうな感じで言ったんだろうと思いますがね。
逆にしかし敗戦になって海軍なくなっ
いやそれは大変だったですよ大変でね何度親父こんなところに来てくれたのか僕は恨んだことも一時ありましたがね2年ぐらい足掛け3年目ぐらいでもう敗戦なんですね、
うん、
そうするとこう、うん、仕事がなくなっちゃうわけですよ。それで何をしたかって言いますとね彼らが帰った後その寮が解体されまして空き地になりますね、はい、そこを開墾して農業をやったわけです。
は
で幸いなことにうちの親父は地方の農家の出なもんでねお百姓ができるんですね。
うん
それで彼らがこうね残してくれてた遺産があるんです。なぜかっていうとね8000人いたもんで下越にはですね変な話ですが困んないんですよ。それで周りの農家の人が見学に来るほど立派にできてる。麦とか薩摩とかですね特に麦なんか私も今も記憶してるんですけどこうですね誇っちゃってねさすがに立派な麦だっていうのが できたりですね。ところが問題は素人がやるもんですが農機具はないんですね。農機具はリアカーなんかないわけですよ。だからその自転車を解体してノーパンクのリアカーを作ってねノーパンクなもんでキッキッキッキッ音がして、ね、それをスターはもう人が通ると恥ずかしいとかですね、
うん、
それから倉庫がないからですね車間宅が倉庫になっちゃうって収穫時は。
ああなるほど、
それで寝るとこはその押し入れ寝たりするんですよ。それで蘇生乱造のうちの上にですね倉庫側に使ったもんですから傷んじゃってこう床が歪んできちゃったりですね畳はボロボロになっちゃってねしばらくしてから高校行って高校の先生が家庭訪問になってるんですね。いやーこのボロうちへ先生どこへ座ってもらったらいいんだって本当に真剣に悩んだことあります。ところが先生がねお前んとこは遠いからちょっと勘弁してくれていやー助かったと思ったことありますね高校1年の時です。
どんな生活をしてるんですかその少年校たちっての
は。そうですね一棟にですね200人ぐらい2階建ての寮が40あったんですよ。40棟ずっと並んでましてねで朝5時頃でしょうかね総員起床のあれが起きてその5分間のうちにその顔洗ったり歯磨いたりですね
海軍の兵隊と同じ
そう海軍の兵隊と同じやるようなそれで朝礼に向かうんですね。 それで朝礼が終わってから食堂へ行って飯を食ってご飯を食べてですね、それでその四列中隊でちょうど50人ぐらいの小隊というか中隊というんでしょうかね、この人たちが軍歌を歌いながらですね、あの出勤していくわけです。そしてその仕事終わるとですね、今度はこれまたですね、その軍歌を歌いながら帰ってくるんですよ。でもう何十という小隊がですね、それぞれで自分たちの歌いたい歌を歌いながら来るわけです。
あ、
彼らが一番こう好きだった歌は台湾軍の歌っていう歌だと思うんですかね。台湾軍の歌とか、よかれんの歌とかですね、見よ東海の空明けてとかね、
見よ東海の空明
けて、そうですそうです、その歌とかね。
台湾の軍歌ってのはどんな歌ですか、覚えてます？
台湾の軍歌で私音痴なもんで英語歌えるかどうか分かりませんがね、太平洋の空遠く輝く南十字星、黒潮しぶくヤシの島、荒波吠える赤道をにらみて立てる南の守りは我ら台湾軍アーゲントして台湾軍って言うんですよ。
すごい、全部覚えてる。
とにかくだって何千の人が毎日のように歌ってるんですから。で今も歌うんです、彼らこの歌が好きなんですね。それは台湾というですね、名前がどんどん出てくる。
何回も今台湾
出ますね、うん、それとあの日本列島の中で台湾が南の守りの要だという歌なんですね。これあの本間正春というですね、有名な台湾軍の総司令官がいまして、この人が自ら作詞をした歌らしいんですね。今でも台湾の宴会出ますとね、この歌をみんな歌います。
はあ
ですから当時のですね、軍歌という軍歌をほとんど私あの習わなかったけど覚える。
サラバラバウリオとか、
ありますね。
そのサラバラバウリオなんてのは集団疎開行きましてね。
ああ、なるほど、
で、はい、その軍歌として歌うんじゃないんですよ、ホームシックです。
ああ、なるほど。
さらばゆい村よ、また車ではって、ゆい村、福島県のゆい村ってところに、
ね、ああ、もう帰りたい。
帰りたい一心でそれ歌うんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。
少年たちもしかし、ホームシックってあったんじゃないかな。
いや、あったと思いますね。私も後から聞いた話なんですがね、台湾講座会のトロクというところの会長が、高木さんというか、立派な方がいるんですが、この人が書いた文章を読みますとね、寮長としてやってると、そうすると夜に寝てからね、こうね、みんなぐっとこらえてるらしいんですよ。ところが一人でしくしくしくしく泣き始めるのがいいんだって。そうするとね、ついにそれが合唱になっちゃう、
泣き声が、
泣き声が、それでもう寮長としてそれをなだめるのが大変だった時期があるなんていうかね。
寮長っていうのはいわゆるそのなんて言うんでしょう、学校で言えば級長さんみたいなもんで、その少年校がなるんですか。社官っていうのは管理者ですよね。
そうですね、いわゆる台湾から来た、うん、主にですね、いわゆる小学校卒の人が大多数なんですが、指導者として旧制中学校卒業した人が400人ぐらい来てるんですね。この人たちが主に寮長になってるんです、あるいは副寮長になってるんですね。ですからお兄さんかぼとして、指導者としているわけです。この絵が泣き出すと、こうこれでも日本男児かとか、そういうことでなだめたり脅したりで、ね、大変だったっていうようなことが書いてます。それと分裂行進してますね。だいたいその背の高い順にこう並んでるんですね。最後は年少校ですからね、こう当時かぶってた帽子がね、ブカブカでね、目のとこぐらいまで来ちゃうわけですよ。それから作業服がこう大きすぎて、指先がちょっと出てる。これで一生懸命ですね、歩調を取って歩いてるわけですね。涙浮かべながら分裂行進してた、歌を歌いながらね、そういうの記憶ありますね。やっぱり幼くて大変だったんだろうと思いますね。
少年校はそうするとまるっきり勉強しなかったんですか。
いや、そんなことはないんですね。結構カリキュラムなどはですね、しっかりしたカリキュラムがあってですね、8400名の中で正式に養成所へ入所できた人が何人かいるんですね。400人ぐらいいるんですね。
はあ、
その人たちは、結構、勉強をきちっとしたようですね。当時適正の言葉でね、排撃されてた英語なども勉強してるんですね。 ツインクルツインクルリトルスターっていうね
教科書なんか残ってるんですか。
ええ、あのそれがですね、日本人の養成校もいたわけです、
はいはい、
その中津に住んでる人なんかがですね、あのきちっともう60年も前の教材を保存してる人がいるんですね。それ見せていただきました、
はあ、
あ何年か前ですね、見せていただきましたが、製図のあれとかですね、その中で台湾少年校の方がよく言うのはですね、湘南中学の赤木愛太郎さんっていうね有名な方で、やはりどこか違ったんでしょうね、この赤木さんの話をする人がいましてね、赤木先生はその道徳のような教育をされたようなんですが、少年を追いやすく学のり方し一寸の公園カロンズブカラさんっていうね、あの詩をですね吟じるらしいんですよ。吟じながらこうその詩吟に聞き惚れたとかね、あの先生の薫陶のおかげで私はその日本にその後残って中央大学へ進学しましたなんて人がいるんですね。
うん、
ですから教育者の力ってすごいものだなと思いますね。
優秀だったんでしょうね、やっぱりそうするとさっきお話あったけど選ばれてくるわけだから。
はい、そう思います。その後ちょっと私も議員などやったことがあるんですがね、その仲間に大谷昇さんっていうですね、やっぱり大和の市会議長なんかやられた方なんですが、ちょっと彼らは年配だったんですが、高座海軍交渉の会計部にですね1年ぐらいいたらしいんですね。
高座交渉に勤めてらっしゃった。
はい、兵隊になる前1年、そしてその少年こと会計部で一緒になったと。そうしたらば優秀でね、そのよけたのこうよけたとよけたの掛け算などをですね、鼻の頭をこうやって、こう鼻の前でねこう
暗算ですね、
暗算でやっちゃうっていうんですね。たまげちゃって自分は農学校でだと、そろばんなんか本当にできない。まあそれで家に帰ってからねそろばんを一生懸命勉強したなんていうね話を後で聞いたことありますでどうもその話ですね、いろいろ調べてるんですが、よけたよけたのですね優秀なあれがおそらく王東城さんっていうですね台湾少年校らしいんでね、でその方後で苦労して台湾の結構大きな銀行のですね頭取までなる人なんです。
ああそうですか、
ですからそういう優秀な人が来てたんですね。はい、
いやその今伺ってるとですね優秀な選ばれた人たちだということですが、私はその牛川さんご存じのようにね、その台湾校の人たちをやっぱり戦争後ですね見てるんですね。
はい、
はい、で中学校通う時にですね、
はいはい、
台湾校の人がね、
はい、
我々をいじめるわけですよ。大きいねものすごい大きい犬をね、けしかけてきましたりね、
はい、
それから、まあ、戦後の混乱期ですけど、
はいはい、
小田急の江ノ島線の鶴間のあたりでですね線路の上に乗ってですね、
はい、
もう勝手にその電車を止めたりね、
はい、
ですから今のその石川さんのお話の少年校と私のイメージにあった少年校とは随分違うような気もするんですけど、
はい、確かにですね、敗戦後一時彼らも前途にこう不安になりましてね、それから上司がいなくなっちゃう、みんな帰っちゃうわけですね。高座海軍校舎は解体されてみんないなくなっちゃうわけですよ。自分たちだけは残んない、そういうことでその騙されたみたいな感じももちろんあるでしょうしですね、高座を持ってきたのになんだということもあって、うん、こう自暴自棄になった時期があるんですね、
うん、
それで今のような電車を止めちゃったりですね、結構暴れたような時期もあったんですが、
まあ戦争中にね、
はい、
その行員も、うん、いじめるとかね、そういうこともあったんじゃないかと思
って、はい、そうそう逆に向こうは戦勝国民になったわけですね。日本人は敗戦国民ですからね、
はいはいはい、それで結構ですね市営などをやった人がね当時小坂園校所でちょっと遅れてくると殴ったりですね、そんなこともあってそれを復讐するとか、そんな一時暴れた時期があるんですね。
うん、
ところがそれもですね大体私の記憶では3ヶ月ぐらいかなと思ってるんですが、後でこの李雪芳というですね、
はい、
台湾講座会の会長さんに聞いたんですが、実はお前の親父にね一つ忠告をされたんだと、私が、
うん、その混乱期に、
混乱期にですね、うん、私の親父がですねその李雪芳さんを呼んで、李雪芳さんというのは私の親父の 直属の寮長だったらしいんですよ。あの親父の下に10人寮長がいるんですね、
う
ん、
そのさっきおっしゃった中学卒業してきた
そう
クラスの人
で、その中の寮長の中のリーダー格だったらしいんですね。でリセプションを呼んで敗戦で我々は負けてもう解散してですね、あんた方に頼られても何一つできないと、
うん、
ここは自分たちでねなんとかこうこの道を切り開かなきゃいかんだろうと、そういうふうなことでそのリセッポさんにまあ忠告というか勧告をしたらしいんですね。そしたら彼やっぱり優秀な人で、うん、そうだと、うん、それでその日の夜ですね、すぐその中枢のリーダー格を全部集めて、これじゃいかんと、うん、自分たちでこう自分たちで自分たちの道を切り開かなきゃいかんということを決めてですね、その日のうちに台湾商民自治会というのを作るらしいんですよ。それでその食料の確保は何人会とかですね、外務省に交渉して帰国の船を仕立てるのは何人会とか、混乱しているその統制をするには何人会とか、それから帰るのに便利なように、それから統制が取れるようにですね、台湾を5つのブロックに分けましてね、
はい、
それを5大隊に分けるんですね。1大隊2大隊3大隊とか、そしてその下に何々中隊何々小隊、それはそのこう地域別にです分けて、それで寮の住み分けをこうしましてね、そういう形で統制が見事にこう回復するらしいんですよ。それで駅へこう警備隊みたいなのを作りましてね、変な服装で出ていくのはこうダメだとか、誇りを持って行動しなきゃいかんというふうなことで、見事に立ち直ってこの外務省だとか県知事などへですね、この代表が交渉に行って食料確保したり船確保したり、それで帰りの船を結局確保しましてね、昭和21年の1月間ぐらいから帰るんですね。これに一つ話がありましてね、有名な司馬遼太郎さんがですね、台湾紀行を書いてありますね。それであの中に、私も常に台湾少年校っていうのは、台湾というと台湾少年校ですから、台湾少年校の話がないかなと思って読んでましたらね、そのなんと台湾少年校が船の中で暴れたって話が出るんですよ。
そうですか。
というのはどんなことかって言いますと、船がその台湾へ着くと、そしたらそこで伝染病みたいなのが出るらしいんですよ、
うん、
それで伝染病だとそのまま上陸できないから、キールンの郊外で1週間だかこう留め置かれちゃうんですね、
うん、
それとそのうちに食料だとかなんかがなくなって、それに不満な台湾少年校が、騒ぎを起こしたと。しかしその船にですね、たまたま後に総統になられる李登輝さん乗ってたんですね。さすが李登輝さんはその騒ぎの中で泰然として本を読んでたと、こういう筋になってるんですよ。ね、でだからそれは大変分かりのいい話なんですね、
うんうん、
ところがですね、私が交流するようになってから、ある日台湾少年校の江さんという黄色いの江さん、手紙を受けましてね、いやー私たちは台湾紀行に失望してると、うん、あれは事実と違うって言うんですよ、うん、あれは私たちが仕立ててた船でね、
うん、
私たちが管理してたもので、騒ぎは確かにあったと、それは違うんだと、むしろ大学高卒かなんかの台湾の人が同乗してまして、で夫婦ものだったんですね、
うん、
で赤ちゃんがいたと。それでそのね、おしめをですね、本来そこでおしめ洗われるところでないところでおしめ洗ったと、うん、それを我々の衛生委員が咎めたんだと、それを周りに台湾少年校がいてですね見てたんでね、話は逆なんですと。それで台湾紀行の中でですね、司馬遼太郎さんをこう台湾中その案内して歩く、うん、ラオ台北ということですね、蔡坤さんっていう方がいらっしゃるの、立派な方なんですね。もう日本語なんか私なんかよっぽど悪くて、私が書く日本語添削してくれるような人なんですよ。で私は日本精神と日本語の和菓子だとこう言ってるんですよね、蔡坤さんさんのことをね、立派な方で、司馬遼太郎さんは、私は台湾紀行を書くために生まれてきたんじゃないかというくらいですね、台湾紀行が気に入ってるんですね。それでそのしかし台湾紀行立派な本ですがね、私は蔡坤さんさんというですね、荷先案内人、立派な荷先案内人がいたのでね、本はあると思って、である日蔡坤さんさんに会ったんでね、実は台湾少年校の江さんからこういう苦情が来てるんだと、 分かったと。しかしその時はもう司馬太郎先生亡くなられていないんですよ、うん、そしたら今度ね俺の書く本にね私は責任持ってそれを修正すると。それでその後ですね台湾人と日本精神という本をお出しになったんですよね。その中できちっとやはりそのことを書いてくださってますね。はい、
連れてくるときは軍隊がわーっと船を仕立てて連れてきたんでしょうけれども、自分たちで船の心配までして帰んなきゃならなかったし、食べるものも心配して帰んなきゃならなかったっていうのも気の毒な、はい、日本を恨んで当然だと思いますけどもね、
はい、
帰ってからもやっぱり苦労されるんですかね、その人たちは。
そうですね、結構帰ってもですね、俺たちは最新鋭の飛行機を作ってきたんだというふうな教示ありますから、はい、中華民国政府が来ますね台湾へ、はい、その中華民国政府にねその台湾でその航空機製造工場を作ろうと、俺たちが中核になってやるというふうな提案をするんですよ。
はあ、誇り高いですね。
結局口座海軍交渉だけでなくて各地に派遣されてますから、うん、当時の日本海軍の使用してた軍用機はほとんど彼らが手掛けてる、うん、ですからエンジンが何か全部できると、それを提案した。ところが中華民国政府の方はですね、飛行機はアメリカから来るものだと思ってるわけですよ。それでなんだこの鉄器を作ったようなやつらがね、この子供みたいなやつが飛行機作るなんかこうしゃらくさいと、こういうふうな形で却下しちゃうんですね。ですからもし彼らがの提案が受け入れられたらね、台湾の工業側ももっと早く進んだんだろうとこう思ってますが、逆にそういう意味で相当こう誇り高き人だったたちだったんですが、中華民国の政府には受け入れてられずにですね、相当苦労したようですね。で中学校の卒業の方などは先生などなる人がケースが多かったんですね。なかなかいい職業ないわけですよ、うんうん、日本人が帰っちゃって残った仕事ですね、公職という公職はほとんど中国人が占めちゃうわけです、
うんうん、
役所だとかなんかに残るのはジャニターっていうか掃除人とかね、そういうのだけ台湾人にやらせるとか、それでやむなく教師などになりますね、中卒の人が。そうすると志願してね、日本軍の飛行機作ってたやつが何を教えるかわからんって言われて、
ああチェックされちゃうわけですか。
チェックしてるんです先生に。それで戒厳令が終わった時にですね、これは林さんという台中の先生なんですが、一人の生徒が来てね、先生申し訳なかったと、あなたの言動をね注意する役を私はやってましたっていう風なね告白を聞いたなんて経験談聞いたことあります。常にチェックされた。それで国民党へ入党しなければ昇進の道はないと。それで小坂へ来たような人はみんななんかやっぱり骨があるっていうんでしょうかね、国民党へ入んない人が多くてね、優秀だけど校長になれないっていうのが多かったみたいですよ。ですから選ばれて9中復9中クラスで少年校として来てますね、うん、で5番手6番手の人が日本へ来なくて教師になりしてますね。その連中がみんな校長になってるのに、もう自分は平だったとかね、
はあ、
そういう苦労があったみたいです。はい、
少年校の人たちはもう今は年齢的にそろそろもう現役、はいはい、ほとんどの方が残れてると思いますが、はいはい、かなり活躍をされたんです。
そうですね、彼らもですね戦後の日本を見てますね、
ええ、
半年か10ヶ月ぐらいいるわけですから、で戦後の日本の民主化の具合みたいなのをですね見てるわけですよ。それから戦後商売なんかで日本へ来る方もいるんですね。それでそういうのを見てですね、日本があれだけ変わったと、我々もいつかああいう社会になりたいという希望を持ってる、そういう形で各地で支えているような動きがあるようですね、うん、私は彼らの一つの役割としてはですね、工業化に対する貢献というのがまずあると思うんですね、
うん、
旋盤だとかなんかできる設計できるそういうあれがありますからね、その人たちがとにかく8000人もいるわけですから、100人に1人ぐらいの割合で台湾にいるわけですからね、工業化で日本が再び台湾へ行った時にですね、日本のビジネスマンがびっくりするんですね。各地に行くと、私は日本へ留学した人っていうのが必ず出てくると、若くて技術の分かる人が、それで日本にえらく利害があると、どこ行ってもいる、どんな感想に行ってもですねそういう人が出てくるっていうんですね。 それで、どういうことかなとみんな思ってた。私が十数年前初めて台湾行ってですね、バサの、仲間で台湾にいたですね、勧業銀行の渡辺さんという方がね、台湾少年校のことで私たち来たって言った、あ、それで分かったって言うんですよ、うん、あ、それが台湾少年校の人たちなんじゃないかと、それをあれするとね、ついつまが合うって言うんです ね、だから工業化に対する貢献、どういう役割を私は果たして、それからもう一つは日台の架け橋になっている、
政治家なんかになったと思うんです
か。今の台湾工作会の副会長をやって、 台中のですね、あの会長やってる柯新樹、何というんですね、はい、春樹とかですね、柯新樹さんなんてはやっぱり国会議員だ、はあ、ね、はあ、今は甥御さんが国会議員だとかね、
は
あ、だから教え子が国会議員だとか、そういう方結構いるようです。
大銀行の頭取になったってさっきお話ありました、経済界なんかに、
それが大戸城さんなんかもね、はい、ありますし、それから後にお話しすることになると思うんですが、彼らが日本へ来てから50周年というですね、歓迎大会を開いたことなんですよね、その時に台北会の副会長で鳳釈義さんという方がいらっしゃるんですね、それで、50周年で来る時にですね、病人がいたんですね、ああ、でお前と日本なんか行ったら死んじゃうよと、こう言った周建慶さんっていう人なんですよ、ああ、でこれもうちの親父 の下で寮長なんかやってた人らしいんですが、ああ、いや日本行って死ぬなら本物だと言ってきて、どうも歓迎大会の途中で気持ち悪くなって大和の市立病院へ緊急で行ったらしいんですね、はい、私は知らなかったんですよ、そしたら大和市立病院はその時できたばっかりでね、放射君さん台湾でも指折りのね、壁紙会社の社長なんですよ、で、付き添って行ったらしいんですね、だなんとこの大和の市立病院の壁紙がね、うちの製品だっちゅうんですよ
偶然ですね、
人間って言うんでしょうね、こう自分の会社の製品がですね、自分より早く里帰りして、
今ね、はい、その50周年の歓迎大会のお話出ましたけども、
はい、
石川さんがその後ですね、はい、どういう一冊で台湾の元少年校の方たちとですね再会し、その交流を続けていらっしゃったかっていう話を、
はい、
明日は今度じっくりと伺わせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ深夜便心の時代、台湾少年校との60年、その1回目、お話は講座日台交流の会事務局長石川公弘さん、聞き手はラジオ深夜便心の時代の鈴木健二ディレクターでした。明日は石川さんのお話の2回目を予定しています。どうぞ引き続きください。